Morning, guys. I just want to say that I'm so thankful for this opportunity to talk about God's word with you this morning.
皆さん、おはようございます。今日、このようにして、神様の御言葉を語る機会が与えられて、心から感謝します。
I'm especially thankful to Joel, Hiro, and Ken, and our friend Ashley, who took the time to share with us so much on the background of the Israelites and the Middle East during the time of the Exodus.
特に、ジョエルやヒロさん、ケンさん、また、出エジプト時代のイスラエルや中東の時代背景について教えてくれた私の友人のアシュリーに心から感謝します。
Like Kentaro, this is actually my first time to do something like this, and so I pray that God would speak through me the words that He has here, and that He would use those words to encourage us in faith,That would overflow into the joy and rejoicing in who he is and the change he's brought about in our hearts.
先日語ってくれたケンタロウ君のように、私が礼拝の中でメッセージを語るのは初めてです。私の唇を通して、神様の御言葉を語ることができるように、またそれを聞く一人一人の信仰が励まされ、私たちの心を変えてくださったイエス様への感謝と喜びで満ち溢れますように。
Before we talk about Exodus, I'd like to say that in these past 7 months, even in the midst of all of this, I've been so encouraged with the people here in our Nippo Church Plan.
出エジプトの話をする前に、一つ伝えたいのはですね、私が水戸で過ごした7ヶ月の間、水戸教会に一人一人にとても励まされました。
Even though we're more separated and restricted than we were before, God keeps filling our cupsSo full of joy and love.
今の時代、コロナウイルスの感染拡大によって、今まで以上に分断され、また束縛されているように感じますが、神様は続けて私たちの器を隣人への愛と喜びで満たしてくださっています。
I've especially seen this move of God in our Japanese Bible studies on Wednesday nights and in our prayer groups that many of us have been part of.
この神様の働きを、水曜日の夜の聖書勉強会や祈りのグループで特に見ることができました。
It's so awesome to see the children of God interceding for each other and bearing each other's burdens.
神の家族がそれぞれを支え合い、またお互いの重荷を負う姿は何と喜ばしいことでしょうか。
For me, while I've been a Christian most of my life, God's brought me to a placeOf greater joy and satisfaction than I've ever been.
私は人生のほとんどをクリスチャンとして生きてきましたが、神様は私をこれまで以上に喜びと満たしがある場所へと導いてくださいました。
I believe that this community has been a big part of that, and I'm excited to see how God will continue to work through you.
そのことにこの水戸教会のコミュニティは、私にとっても大きな存在です。これから神様がどのように働いてくださるのかとても楽しみにしています。
God is moving in the hearts of those in the church so strongly, and it's been a great joy to see this community grow bigger and grow more intimate with each other over this past year and a half.
水戸教会に通う一人一人の心に神様はとても強く働きかけておられます。そして私が水戸に住んだ1年半の間、にこのコミュニティが大きく成長していることにとても喜びを感じています。
So, be encouraged in knowing that God is doing something really great here, despite all the hardship we've had to endure this past year.
今年はこれまでに様々な困難がありましたが、神様は今ここで素晴らしいことを行っているということを知り、励ましを受けます。
For all of us though, the fear of the unknown,The fear of being left to ourselves, the fear that God would for some reason not help us when we think we need him most, tempts us to run from the things God has promised and bought for us with his own blood.
私たちにとって未知への恐怖というものがあります。私たちに委ねられていることへの恐怖。神様が一番必要と考えるときになぜか助けが与えられないという恐怖。神様が約束してくださったことから逃げ出してしまうことへの誘惑に対する恐怖。
We're tempted to seek after what's more familiar and more comfortable.
私たちは安全や居心地が良いと感じるものに誘惑されやすい存在です。
Many of you have probably heard of or experienced this before, but when I came to Japan, after the initial excitement of finally being here after so many years of thinking about coming, planning on coming here, that kind of fear that I'm talking about overwhelmed me in many ways.
皆さんもこのような経験があるのではないでしょうか。私が日本に来たとき、長年計画してきた夢がやっと叶い、とってもワクワクしていました。ですが、未知への恐怖によって圧倒されてしまいました。
I was surrounded by a language and culture so different from my own, like ridiculously different from my own. It was scary, to be honest.
私は自分の文化や言語とは全く違う環境に置かれ、またそれらに囲まれました。今まで自分が育って経験してきたものとは全然違ったので、シンプルに本当に怖かったです。
I felt so overwhelmed by it that I wanted to pack up and go home. I wanted something, anything to be or feel like what I had felt before. I missed my friends. I missed those late night talks that we would have about both ridiculous and serious things.
あまりにも圧倒されてしまって、すぐに荷物をまとめて帰りたくなりました。で、自分にとって安心できるもの、馴染みのあるものが欲しいと感じました。例えば私の友達と夜道を歩きながらふざけたり真剣な話をしたりするなど、そういうことがちょっとでしょう。
I missed my family. I missed being able to call them whenever I wanted. I missed being able to go home and give my mom a hug whenever she was making dinner. I missed being able to talk to almost anyone about almost anything. I missed being able to invest into deep relationships and to make new connections.As easily as I took for granted before.
また自分の家族が恋しくなりました。いつでも電話をしたり、またお母さんが料理をしているときに家具をしたりすることなど、また周りにいる誰とでも、どんなことについても話ができることなど、今まで当たり前だと思っていた新しい関係や深い関係を育むことが急に恋しくなってしまいました。
I mean, I even really miss little things like the taste of a real burger or the taste of real Mexican food. And I even really missed being able to read my junk mail.
例えばこんなことも恋しくなりました。本当のハンバーガーの味や、メキシコ料理の味、または迷惑メールを自分で読めることなど。
While this doesn't compare at all to what's at stake when we run from God,It does show how easy it is for us to despair in the fear of being alone and surrounded by what's foreign to us.
もちろん、神様から離れそうな状況と比較すると、これらのことは本当どうってことありませんが、私たちが孤独な時や不透明なものに囲まれた時、いかに簡単に恐れに支配されやすいかということを示していると思います。
The Israelites in Exodus 32 had lived in Egypt for hundreds of years.Egypt was in almost all respects for most, if not all of these people, home. While they endured much suffering at the hands of the Egyptians, it was all they had ever known. It was what they were used to. Their connection to their ancestors was just a blurry picture at this point.
出エジプト記32章に出てくるイスラエルの民はエジプトに数百年間の間住んでいました。全てではないですが、ほとんどのイスラエルの民にとってエジプトは故郷でした。エジプト人からひどい仕打ちを受けましたが、彼らはそのことに慣れていました。で、この時点で彼らの先祖とのつながりはとてもぼやけたものになってしまいました。
Let me ask you guys, have you ever met your great grandparents? Today, for most of us, we have never known our great grandparents, and even if we have,We definitely have never met their parents.
皆さんにここで質問があります。で、あなたのひいおじいさんやひいおばあさんにお会いしたことはありますか？ほとんどの方は会ったことがないと思います。もし会ったとしても、その両親には会ったことがないでしょう。
It would be very impressive if any of us even knew their names, let alone what they did during the lives.
もし彼らの名前や何をしていたかなどを知っていれば、それは本当にすごいことだと思います。
To the Israelites, their ancestors' history isn't quite as far removed from their minds as ours may be. But we can imagine the difficulty they would have had in really feeling that connection personally.
イスラエルの民は私たちほど先祖の記憶は曖昧ではなかったと思いますが、それでも先祖に対して個人的感情を持ち続けることは難しいことだということが想像できます。
Even being God's chosen people, their experience with God was very different.
神から選ばれた民であったとあっても、神様との個人的関係はとても限られたものでした。
For generations, they had lived their entire lives not knowing or experiencing God in the ways He had revealed Himself in the stories of their fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. They were more likely to have had physical experiences with the images of the gods of the Egyptians.
何世代にもわたってイスラエルの民は先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブに現れた神様のことを知ることも経験することもありませんでした。むしろエジプトの神々と関係を持っていました。
Then in chapter 4, a man named Moses comes to them telling them that I am the sent one.
そして4章でモーセがイスラエルの民に向かって私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと言いました。
Afterwards in chapters 7 through 14, they see the wonders of God performed through the plagues.And the parting of the sea. They saw God provide them with food and water in the wilderness in chapter 16 and 17. They saw the pillars of smoke and fire lead them out of Egypt and through the wilderness to Mount Sinai.
そして7章から 14章で彼らは神様が海を真っ二つに割る奇跡を体験しました。また16章と17章では神様が荒野で食料と水を与えてくださる奇跡を体験しました。彼らは雲の柱、火の柱に導かれ、エジプトから荒野、シナイ山へと導かれました。
Finally, the Lord, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, who they had heard about for generations, was there with them. He was with them in a real and physical way. They were finally on their way to receive the promises of God that He had made to their fathers.
最終的に彼らが何世代にもわたって聞いていたアブラハム、イサク、ヤコブの神が共にいました。神様は現実的に、また物理的に共にいました。彼らは、神様が先祖と交わした約束を受け取る目前まで来ました。
As they stop beside Mount Sinai, Moses goes up to receive God's commandments on the two tablets of stone, which represent his covenant love for his chosen people.
イスラエルの民は、シナイ山に、泊まり、モーセは神様から2つの石に刻まれた十戒を受け取るために山に登りました。
So Moses goes up there for quite a while, and we can read in chapter 24 that God waits until the seventh day to even start talking to him.
モーセはしばらくの間山にとどまりました。24章を見たらわかるように、神様はモーセに話しかける前に7日間待たなければなりません。
Nobody was bringing him food. It's just Moses and God for 40 days and 40 nights.
誰もモーセに食料を持ってきませんでした。40日40夜、モーセと神様の二人きりでした。
So you can see why the Israelites would have been worried. What if something happens to him? He's the only one God's moved through. Only through Moses have we seen God manifest himself here with us. He was our only connection to God.What are we supposed to do?
ここからなぜイスラエルの民が不安だったのかが分かります。もしモーセに何かあったらどうしますか。彼を通してのみ神様は働かれました。モーセがイスラエルの民と神をつなぐ唯一の希望でした。もしなくなったらどうすればいいんでしょう。
As we read earlier, the answer to that question is for them to go to what's most familiar to them.If God wasn't going to manifest himself, they would create their own manifestation of God for him to ease their minds.
答えは先ほど読んだように、彼らの慣れ親しんだ方へと行くということです。もし神様がご自身を明らかにされないのであれば、彼らは自分たちの心を落ち着かせるために偶像を作ることでしょう。
Now, some of us might think, why are they so worried?Obviously, they've seen so many miracles of God done on their behalf. Why did they think God isn't with them, and why are they afraid?
ですが、ある人はこう思うでしょう。なんでそんなに不安なのか、これまでに神様の奇跡をたくさん体験しているのに、なぜ神様は一緒にいないと思うのだろうか、なぜそんなに恐れているのか。
For those of you who haven't known God for very long, you are in a great and unique position to receive and understand the position the Israelites are in this moment.
また神様を信じてまだあまり時間が経っていない人は、このイスラエルの神の気持ちを受け取り理解がすることができるとてもユニークなポジションにいます。
More so than many older Christians, you are all experiencing the pleasures of God for the very first time, and it's a very exciting place to be.
先輩のクリスチャンの方々に比べて、あなたは神様から来る喜びを初めて体験します。それはとってもワクワクする瞬間。
Just think about how the Israelites felt after seeing all of this happen to their sakes.
イスラエルの民の立場に立って、どんな気持ちになったか考えてみてください。
The all-powerful Creator God is taking them personally to the inheritance He's promised them. But along with that excitement and amazement of knowing God for the first time from so many things you've never experienced before, many things you've never had to deal with.It's also very similar to what many of us have gone through moving to a new country.
全知全能なる神様が約束の地へと導いてくださる。神様を初めて知り、驚くのと同時に今まで経験したことのないこともたくさんありました。ここにいる皆さんも新しい国へと引っ越したときにこのような経験をされたかもしれません。
The Israelites had come from a land where they knew where their food and water would come from, where the future...While grim in many aspects, was not hard to picture.
イスラエルの民は食料や水にも困らず、将来の計画の見通しを持ちやすい場所から来たばかりでした。
They came from a place where everything was decided. To come to a place of little food and water, where they were surrounded by enemies that you can read about in chapter 17 and later on when they do battle with the tribes of the area.
彼らはすべて備えられた場所から食料や水も少なく敵に囲まれ戦いその地を勝ち取っていかなければなりませんでした。17章からそのことを見ることができます。
I'm sure any of us young or old after the man who seemingly brought God to us disappears we would ask ourselves is God still with us? Wouldn't it just be easier to go back to what we were doing before?
若者でも老人であろうと、どんな人でも、神様とつながっている人、すなわちモーセが、いなくなってしまったら、本当に神様は私たちと共にいるの、来た道を戻り、以前の生活に戻った方が良いのではないかと神様を疑ってしまうのではないでしょうか。
This is similar to what the Israelites say in chapter 16 verse 2.And the whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness. And the people of Israel said to them, Would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the meat pots and ate bread to the full, for you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger.
これは出エジプト記16章2節でイスラエルの民が語ったことに似ています。その時、イスラエル人の全会衆はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていたときに、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに、事実、あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。
They say that it would have been better if they had died in Egypt with full bellies, where things were more certain.Things were easier. At least in Egypt, they weren't starving, right?
彼らはさまざまな面で保証があったエジプトで、お腹いっぱいになって死んだ方がマシだと言いました。少なくともエジプトでは空腹になることはありませんでした。
Now, for all they knew, Moses, their only mediator to God, was gone. So, why weren't they praying? In many Eastern cultures, though,The thought was that you didn't simply communicate directly with God of all creation.
神と人間の仲介者であるモーセがいなくなってしまいました。 それでは、なぜ彼らは祈っていなかったのでしょうか。多くの東洋の文化では、神様と直接会話することはできませんでした。
You were too unworthy to come directly to an all-powerful and perfect God. There was always a mediator. Most of the time, it was through household gods that the people of the Middle East sent their prayers up.
人間は権威のある、また完全な神の前に出るのに値しない存在だったんです。いつも仲介者が必要でした。多くの中東に住む人々の場合は、各家庭にある神を通じて祈りを捧げていました。
So lacking Moses, their mediator up to this point, the only thing they knew to do to fix the problem was to make a mediator, despite the fact that God specifically commanded them not to make carved images in chapters 20, verses 4 through 6.
イスラエルの民の仲介者であるモーセを失った今、彼らが取ることのできた策は仲介者の代わりとなる偶像を作ることでした。しかし、20章4節から6節で神様は偶像を作ってはならないと命じているのです。
These people are so scared of being left alone in this place with no clear leader that they immediately run to what they know and they attempt to bring God to them in the only way they have seen it done before. And in doing so, they neglect God and make the golden calf something so much less than God, the focal point of their worship.
彼らはリーダーであるモーセが不在となり、未知の場所に取り残されたがゆえに彼らが分かる方法で神様を呼び戻そうとしたのです。そうする中で、彼らは神を拒絶し、金の格子を作り礼拝の中心に据えました。
They craved the familiar and were satisfied in their hearts with so much less than what God was offering. Because of this, in his perfect righteousness, God commanded the killing of the 3,000 and the plague.
彼らは身近な偶像を作り、自分たちの心を満たそうとしていました。その結果、神様は、その権威によって、3000人の民を殺すように命じました。
Verse 27. Thus says the Lord God of Israel, Put your sword on your side, each of you, and go to and fro from gate to gate throughout the camp, and each of you kill his brother and his companion and his neighbor. And the sons of Levi did according to the word of Moses. And that day about 3,000 men of the people fell. And in verse 35, Then the Lord sent a plague on the people because they made the calf, the one that Aaron made.
出エジプト記32章27節と28節で、そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。おのおの、腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日、民のうちおよそ3000人が倒れた。そして35節。こうして主は民を撃たれた。
Because of their sin against a God so perfect, he can't abide anything being chosen over him. They suffer the consequences, and they were dying.
彼らは完全なる神様に対して罪を犯してしまったので、結果として裁きを受けることとなりました。
But in this we learn, just as the Israelites do for the first time, how righteous God is, and how utterly impossible it is for us to live up to his perfect standards.
ですが、このイスラエルの民の姿を通して、私たちは神様がいかに正しいお方で、その完全なる基準に満ちるよう生きるのは不可能だということを知ることができます。
As Isaiah 64:6 says, We have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities, like the wind, take us away.
イザヤ64章6節ではこう書いてあります。私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。私たちは皆この葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。
And in Romans 3:10, as it is written,None is righteous, no, not one.
そしてローマ人の手紙3章10節、義人はいない、一人もいない。
We can't compare And so we run from God to something that will only temporarily satisfy us. But God offers us the most glorious, the most satisfying, the most wonderful thing we could possibly experience. He offers us himself.
私たちは、神様の御前から逃げ出してしまい、一時的に満たしてくれるものを求めることがあります。しかし、神様は私たちに最も素晴らしく満たしてくれるものを、与えてくださっているんです。そう、神様ご自身を与えてくださいました。
The Israelites did not just sin with their bodies. Their sin began in their hearts as they desired and were satisfied with so much less than the only person who could truly satisfy our longing.
イスラエルの民は自分の体だけで罪を犯したのではありませんでした。彼らの罪は心の中から始まり、はるかに小さなもので満足してしまったのでした。
The Israelites paid dearly for this. But that's why the good news is so amazing to hear. No longer are we under the wrath of God's holy and just righteousness, but all the sin and all that shame that we bore because of our inadequacy.Is laid on the body of Jesus Christ, the Son of the Almighty God.
イスラエルの民はこの罪の代価を支払うことになります。しかし、だからこそ福音、良い知らせを聞くときに感動があるのです。私たちは神様の清さと正義のもとにあるだけではなく、すべての罪や恥を全能なる神の子であるイエス・キリストによって取り除かれました。
It's only through His sacrifice that we are able to be free from this weight. And this is truly unbelievable, guys. And it's in Him that we are offered true joy and satisfaction. And it's in this joy that God, the only being worthy of praise, is truly worshipped.
彼の犠牲によってのみ、私たちはこの重荷から解放されるんです。皆さん、これはとてつもないことです。イエス様を通して、本当の喜びと満足が与えられます。そのイエス様こそ、賛美を受けるのにふさわしいお方なのです。
This war in our hearts between temporary yet familiar satisfaction and the eternal satisfaction we find in Jesus isn't anything new, and it doesn't stop upon receiving Jesus into our hearts.
私たちの心の中で起こる永遠の満たしと一時的な満たしによる戦争は、何も新しいことではありません。たとえそれらが起こったとしても、私たちの心の中心に、イエス様を受け入れることを止めることはできません。
While we are being daily changed and molded to love God and each other as purely as Jesus did, we still struggle with that same weakness and brokenness that resulted from sin entering creation, just as the Israelites did.
私たちは日々イエス様が愛したように神様を愛し隣人を愛するように作り変えられていますが、イスラエルの民が経験したような悩みや苦しみ、また弱さを経験します。
In fear, our hearts default to worshiping lesser things than God. Our hearts are so much more familiar with sin and at home in that state that it's easier to return there than it is to run.
恐れの中にあって私たちの心は神様より価値のないものを礼拝しようと働いてしまいます。私たちの心は罪に対してもっと身近に感じ、神様のもとへ行くよりも簡単なことだと思ってしまいます。
Here in a world that pulls us in every direction, begging for our attention, it's so much easier to just go back to normal life. But that's not what God has called you as His children.
この世にあって以前のような生活に戻ることは簡単です。しかし、神様はそのように生きるために神様の子供と呼ばれたのではありません。
He has called you to a place so much higher than the cravings we have of the things in this world.
神様は私たちにこの世が与えることができるものよりもはるかに良いものを与えたいと思っております。
While it is scary, because we don't know where he's taking us.There's no comparison to the joy and excitement of going.
神様が私たちをどこに連れて行かれるかわからないので恐れはありますが、神様と共に歩む喜びには変えられません。
In Hebrews 11:8, we can see Abraham do this. By faith, Abraham obeyed when he was called to go to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going.So just like Abraham, let's follow God into the unknown and the unfamiliar to treasure his glory.
ヘベルビテの手紙11章8節ではアブラハムの姿を見ることができます。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けてた時、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。このアブラハムのように神に従いなれない道も歩んでいこうではありませんか。
So my question today is, where do you run toAnd what are you satisfied in most when you feel alone and uncomfortable and fearful?
皆さんに考えていただきたい質問は、あなたはどこへ逃げますか？また、あなたが孤独や、恐れに支配されたとき、何があなたを満たしているでしょうか？
Do you run to watching TV shows, playing games, eating, social media, pornography, sex, alcohol, recognition from others, or anything else less than that?
あなたは、何に逃げているでしょうか、テレビ、ゲーム、食事、ソーシャルメディア、ポルノ、セックス、アルコール、他者からの承認の欲求、もしくは神様以外の何かへと逃げてはいませんでしょうか。
If you do, like many of us do, then know that the God of the universe has, through his son Jesus Christ, offered you unimaginable joy.
もしそうであるなら、神様は一人子であるイエス様を通して、あなたに驚くばかりの喜びを与えてくださっていることを知ってください。
Finally, let's look at Psalm 16:11. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore.
最後に詩編16編11節を読みましょう。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。
When we hear from Joel on Exodus 33, we will see a great picture of this undescribable joy, this fullness of joy that God offers us through himself in Moses as he craves for God's full glory.
次回、ジョエルから主旨エジプト記33章について聞くとき、私たちは神様が与えてくださった言葉に表すことのできない喜びと満たしをモーセの姿を通して見ることができます。
As we continue to worship and set our minds on Christ this morning, let's not be satisfied with anything less than the fullness of joy God offers us. Thank you.
続けて礼拝を捧げる中でイエス様に心を向け、神様が与えてくださる完全なる喜びで満たされていきましょう。心から感謝します。